おはようございます。初めての方は、明けましておめでとうございます。2010年1月5日、聖日礼拝を始めてまいりましょう。最初に賛美を捧げます。今日は聖歌481番、392番を賛美します。
Yeah.
最初に聖書をお読みします。今朝は旧約聖書創世記22章1節から14節まで、新科訳第2版ですと30ページ31ページにお出します。創世記22章1節から14節まで。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人をイサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き火を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供どもとは、あそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくる、と言った。アブラハムは、全焼の生贄のための焚き火を取り、それをその子、イサクに負わせ、血と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父、アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサク、と答えた。イサクは尋ねた。人、焚き木はありますか？全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に、歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に気づいた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、 祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しまないで、私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭の牡羊がいた。アブラハムは行って、その牡羊を取り、それを自分の子の代わりに、全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムは、その場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも、主の山の上には備えがあると言い伝えられている。今日の礼拝のために、お祈りをしていきます。司会者がお祈りしますので、目を閉じて心の中でお祈りください。愛する天の父なる神様、この新しい年の新しい聖日の朝に、愛する兄弟姉妹とともに、この福井十キリスト教会にあなたが導いてくださり、子供から大人まで共になって、創造主なる神様を礼拝する恵みをありがとうございます。過ぎた一年においても、神様が一人一人を導いてくださって、あるときは祝福を与えてくださり、またあるときは困難であり、艱難であり、そのような道ではありましたけれども、でも、主に感謝を捧げます。主に喜びを捧げることができることを感謝いたします。新しい年を迎え、主よ、私たちの心の内にまた新しい恵みをお与えください。私たちは罪深いものでした。暗い夜道を歩いていました。しかしの恵みによって光のうちに導かれ、光のうちを歩むことができ、イエス様の十字架を通してあなたご自身の愛を知ることができました。感謝します。あなたの十字架を見ながら、私の罪が許されたことを感謝するとともに、またあなたは天に昇られ、永遠の命、天国への希望をも今このようにして与えてくださっている、そのことを感謝します。主よ、どうぞこの世の中に生活していますけれども、どうぞ私たちの心の目があなたを見て、しっかりと良いこと悪いことを判断することができて、どうぞこの一年もあなたに仕えていくことができますように導いてください。主よ、この教会がなおあなたを求めている人たちで満ち溢れ、そしてあなたを心から受け入れる者たちをどうぞ起こしてくださいますようにお願いをします。主を信じる者として、クリスチャンとして立てられていますけれども、どうぞ私たちの愛にも神様に導いてくださり、なおキリストの香りを家族に、また親族に、お友人に表していくことができるように、神様の常しえに導いてください。今日もあなたが御言葉が語ってくださることを感謝します。私たちの心をあなたに向けることができて、あなたがこの心の中に入ってくださいますようにお願いをします。このひととき、聖霊様がここに集う方々一人一人のうちに望んでくださって、あなたの栄光を表してくださいますように感謝をします。この一年のお一人お一人の歩みを祝福してください。 私たちの救い主であられるイエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。立つことができる方はどうぞご起立ください。使徒信条を皆さんと一緒に告白をします。使徒信条、我は天地の救い主、全能の地なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死因の地よりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の右に出したまえり、賢いで光りて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。しばらく賛美を続けていきましょう。主の山に備えあり。主の山に備えあり、では主の御手に必要のすべてを主は満たしてくれる。心を心を変わらないで、主がいてよ、苦しみの口から助け出されるから、主の山に備えあり、すべては主の御手に、してくれる。もう一度、主の山に、主の山に来なり、すべては主の御手に、心を騒がせず、静まりせよ、苦しみの苦しみから助け出されるから、主の山に備えあり、心を
閉じた感主よ、神の子羊へ行くよ、この時はが主よ、喜びの新しい歌をいつまでも歌います。主の力ある御業を歌います。
神の
子羊へ行くよ、この時はが主よ、神の子羊へ行くよ、この時はが主よ、喜びの新しい歌をいくまでも歌います。主の力ある御業を歌います。
喜びの
新しい歌をいつまでも歌います。主の力ある御業を歌います。
もう一度
喜びの新しい歌をいつまでも歌います。主の力ある御業を歌います。輝く光に満ちて、神の御に立つ主、あなたを人のため見えます。主の力を破り、光輝く主、あなたは祈られる。
主は栄光、
勝利したら川に反復り。主は栄光、勝利したら川にあるつくり。私たちはお願いえる、あなたの御業を
見えますか。
輝く光に満ちて、神の御に立つ主、あなたは人のため見えます。死の力を破り、勝利に輝く主、あなたは祈られる。私たちは褒めたたえる、あなたの御業を。
主は栄光、
主は栄光、その永遠にある救い。主は栄光、その永遠にある救い。 たちたちは褒めたたえる。あなたの笑顔を私たちは、私たちは褒めたたえる。あなたの見わざをもう一度私たちは、私たちはおねたたえる。あなたの見わざを。
アメン。感謝します。先生お願いします。皆さんおはようございます。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。まだ1月1日の新年礼拝でお目にかかってない方は、今日は初めてですねになります。本当に本年も素晴らしい、年になりますよと思っております。皆さん、お正月はどのようにお過ごしになられましたでしょうか。少しだけ私も休みをいただいて、別に筋肉じゃないですか、少しだけっていうのもですねちょっと岐阜の方に行ってまいりましたけれども、岐阜に私の妻の実家がありまして、で一緒にいたんですが、あと子供たちとですね、向こうはですね、こちらで言うと、福井で言うとエルパが一番大きいと思いますが、向こうはイオンモールがありますね。こちらだと小松にありますね、イオンモールですね。小松のイオンモールの大体100倍ぐらいの大きさというのは冗談ですけれども、2、3倍の大きさはあるかなと思いますけれども、高見ヶ原というところで行ってまいりました。子供と一緒にですね。そしたら、駐車場がなかなか止めれないんですね。なので、もうぐるぐるぐるっとその敷地内を、妻とか子供たちを出してぐるぐるぐるっと回って、一周ぐらいずっと回って、で回ってると、もう皆さんがですね、もうその駐車場の入るためにその一個一個の通路のところにこうハザードランプをこうつけながらもう待ちながらいると、それほどにまで止めたいのかというような感じなんですが、それぐらいのところでした。毎年そんな感じなんですが、おそらく何万人かが手に入っているんじゃないかなと思いました。教会もそうやってほしいななんて思ったりですね、この前にハザードランプをつけてですね、もうずっと待っているみたいなですね、次の礼拝がいつだろうかっていうですね、なりますよ、今にダメでしょうですね。神様リバイバルが起きたら、もうそれは当たり前のようになるでしょう。でも私たちは、それと同時に、ただのこの、何かこう、目新しいものを探しに行くという、そういうものではなくて、この1年間、本当に私たちは主に期待をして、また忠実に従って、そして、御言葉を愛し、また神様を支配して、本当に歩んでいきたいというふうに思っています。今日は、独り子さえ惜しまないでという話なんですけれども、皆さん、年末にはお蕎麦を食べましたでしょうか。お蕎麦ですね。あまり、うなずきが少ないということは、お蕎麦以外を食べているということですか。年末に何を食べましたでしょうか。いきなり焼肉とかですか。もっといいものを食べましたでしょうかね。年越し蕎麦っていうのはよく食べますね。福井は越前蕎麦が有名ですから、皆さんもきっとそういったものを召し上がったんじゃないかなと思います。私の妻と子供たちはちょっと先に言ってましたので、私は一人寂しく 牧師館でですね、そこなんですね。あ、お蕎麦がないってことですね。緑のたぬきを買ってきまして、そして、食べておりました。緑のたぬきだけじゃ寂しいからって言ってスーパーに行ってですね、あ、半額になってる、ちょうどそんな時間でしたので、ね、ソースカツを買ってきてですね、あ、半額になってる、そして、お刺身が半額になって、一人分ぐらいのお刺身をですね、これだったらちょっと合成になるかなって思ってですね、緑のたぬきだけじゃ寂しいもんですから食べてもらいまして、その写真を妻に送りました。寂しい感じのですね、あえてですね、送りましたけれども、まあ去年も何といえばそうだったなとか思いながらですね、おりました。皆さん、そばを食べる理由というのはご存知の方が多いと思いますけれども、細く長く伸びるから長生きするということで食べるとかですね。で、つるつると食べて噛まないからとかね、つるつると食べて噛まへんって言ってね、これ、この前見たかもしれないが、つるつる食べて噛まへん。で、つるは生命、噛めは、まねね、そういったことも言ってる人もいるいますね。あと、おそば切れやすいから、悪かったことをきっぱり断ち切るとかね。あと、健康に良いので、体にいいものに取り入れて新年を迎えるというものとか。あと、近代都市は、この飛び散った、ものをこう金粉をですね、そば粉を使ってこう集めるっていうのがあるらしくて、それで金を集めるっていうのですね、縁起を担いでるんですね。で、あとは鎌倉時代には世直しそばといって、このそば餅を振る舞った、そしたら翌年から運が向いたとかですね、そういったことを、いろんな説があるみたいですよですね。私、別にそれにあやかろうと思って、緑のために食べたわけじゃないんですね。皆さんはどうでしょうかね。でも、そば食べたからといって、いいことあるわけじゃ別にない。もちろん、体にいいものを食べるのはいいかもしれませんけどね。神様に信頼するかどうかです。ですね。本当に生きている神様が私たちのうちにおられて、そしてその方にどう従っていくか、だと、聖書が言っているわけです。今日は創世記の22章の箇所になるわけですが、今日は本当に有名な箇所なんですね。アブラハムがイサクを捧げるという箇所なんです。ここの話を、教会にしばらく来ていたら大体の方は知ってらっしゃる箇所だと思います。アブラハムがイサクを捧げる、自分の息子を神様に捧げるというところです。捧げるということは、昔はですね、神様に捧げる、何か捧げ物をするときには祭壇を築いて、その上でそして動物をほふってですよ、そして動物を殺して、そしてそれを自分の身代わりとして捧げるというということをよく行ったんです。で、それをするしてたんですが、神様は今回アブラハムに対して、お前の息子を捧げなさいと言ったっていう、そういう箇所ですね。いわゆる大事なものを捧げなさいって言われた時の親の気持ちだったりとか、そういったものがここからも今回いろいろ分かることかなと思うのと、神様約束してくださっている。お前の子孫は祝福されるよ。イサクを通して祝福されるよっていうことが、必ず成就する。いわゆる必ずなるんだということを本当に信じきっているかどうか。イサクを捧げてしまったら、殺してしまったら、それがイサクを通して祝福が多くの子孫に及ぶっていうのがなくなってしまうわけですから。ね、そういうこの信仰を図られるような、箇所でもあるんですね。
でもその前にアブラハムという人は神様に本当に愛された人物でしたけれども、ね、まあ、危機を何度か通り抜けてきたんです。まあ、通り抜けてきたと言うと変ですが、危機を乗り越えてきたとも言えるでしょうか。まあ、いろんな天気を通ってきた。天気ってこの空の天気じゃないですよ。人生のいろんな天気を乗り越えてきた。まずはですね、彼はお父さんの家、まあ、ふるさと、自分の実家を出て、私が示す地に行きなさいって神様言われたら、それに従って自分が親しんでたところをから出ないといけなかった。そういうことを通ってきたんです。いわゆる、まあ、私だったら、ね、まあ、私、ふるさと勝山ですから、もう勝山出てもうね、パリに行きなさいって、はい、喜んでって行くかもしれないですけどね。でも、そうやって自分のふるさと出て行きなさいって、ね、そうやって言われる。もうそこにはもう戻らんやろうなって。でそうすると皆さん、日本人の方は特にふるさとに対してこう哀愁があるというか、こう思い出があるというかですね。だから、寂しいなとか思ったりします。まあ、そういったことからの離別ですね。そしてまた、甥がいたんですよ。甥っ子のロトっていう人物がいましたね。そのロトをですね、と一緒にいると、世の中とこう融合してしまうので、いわゆる神様、本当に正しい神様に従っていこうとするんだけども、なんかこう世の中にこう引きずり込まれそうになるという。だからそこと、こうちゃんと自分の信仰のラインを区別する。そういう歩み方を区別する。そういった意味でも、このロトとの離別、まあ、離別というかですね、そういうことを彼は経験してきたんです。そしてもう一つは、彼には息子のイサクっていうのが今日は主人公ですけど、もう一人実を言うと、イサクが生まれる前に、一周もないるという息子がいたんです。それは、生されて、ね、ちゃんとした自分の奥さんからじゃなくて、ですね、そばめからこう生まれてきたような、そういった息子なんですが、その一瞬マイルが自分の将来の後継ぎになるかなとか思ってたんですね。でも、もうその一瞬マイルをもう遠くに追放するというです、ね、そういうような離別、まあ、ですね。自分の計画とか考えの通りにならない、そういうようなことを彼は経験してきたわけです。そして今日の有名なイサクを捧げなさいという、ね、自分が本当に大事な子を捧げなさいという箇所ですね。それが創世記の22章の一節からのお話です。まず今日一つですね、見ましたいのは、ここにこれは誰の命令によってなったかということです。これは神の命令によってなったということですね、一つ目。じゃあ神様はどんな命令したのかですね。で、アブラハムは神様からのこの試練にあったわけですけども、こう試練っていうと、皆さん好きですか、試練。試練っていうと、ちょっと言葉きつい感じがするんですよね。で、この私たちが今見ている新改訳聖書の他にもいろんな訳がちょっといくつかあるんですけども、この新改訳聖書ではどう書いてあるかというと、これらの出来事のうち神はアブラハムを試練に合わせられたと書いてあるんですが、ちょっと古い昔の口語訳っていうのにはですね、神はアブラハムを試みてって書いてあるんですね。で、郷土訳という訳もあるんですが、新郷土訳というのは、神はアブラハムを試された、同じように試されたって書いてあるんです。試されたっていう方が試練というよりも、なんかこう柔らかい感じしませんか、皆さん。それ私だけかな、ちゃいますかね。でもいわゆる、まあ、試練というよりも神様はテストされたんです、アブラハム。そういうような意味合いが強いんです。神様からのテストなんです。皆さん、テスト好きですか、ね、テスト。その前にね、この試練という言葉というのがあるんですけども、この試練には これ今日旧約聖書というところを見てますが、新約聖書というところにも試練というのがあるんですよ、言葉が。で、その言葉を見るとですね、二つ意味合いがあるんです。まあ、一つはドギマゾーという言葉と、もう一つはペライゾーという言葉なんですが、ね。ネイティブな風に話さなくてもいいでしょう。別にカタカナ風でね、ドギマゾーとペライゾーです。ドギマゾーというのはね、ドキドキするわけじゃないんですよ。ね、これは、ドギマゾーというのは神様があえて、皆さんを、私たちをこう訓練して、私たちを整えるために、記憶したりとか、そして整えて、その後、もっと大きな喜びと、大きな祝福を皆さんにこう与えるために、神様がそこをあえてこう通らせる。あえて、そのようなチャレンジをされている。それがですね、一つのこの試練ですね。ドキマソというんです。もう一つ、ペライドというか、ペラペラしてるわけじゃないんですね。で、これはですね、誘惑を意味してるんです。これが悪魔から、サタンからの誘惑なんですね。で、それはどういう目的かというと、私たちが、あ、あれは今日山本牧師はなんかこう、誘惑のことについて話してるぞ。なるほどな。私、まあ、神様いるのかな、どうのかな。こうね、神様の対する思いを、こう遠ざけようとしているのが、実は言うと、そういう思いが働くんですよ、私たち人間に。それね、サタンがね、本当の神様いるのかいってこう支えたりするわけですよ。ね、でそういったこう誘惑で、そういうもの、まあ、試練というか、ね、そういうものがこうもう一つの手代像。神様への信仰とか、この恵みから離そうとするものですね。で今回の場合はです、ね、神様がこのアブラハムに対してドキマゾーという、ね、まあ、試練をお与えになった。テストをお与えになったんです。皆さん先ほどちょっと聞きましたけども、テスト好きでしょうか？テスト。受験生、テスト好きでしょうか？どっちでもみたいな。ね、吉野兄弟は、まあ、大体もう、まあ、なんとかなるようになるみたいな感じのね、ことをいつも言うので、すげえなとか思ったりするんですが、私はもうテストはですね、大嫌いでしたね。皆さん、好きな方おられますか？嫌いな、好きな方、いや、嫌いな方、よかった、手を挙げてくださってね、もう、皆さん好きな方やったらどうしようかなとか思って、私一人だけやったら、ねえ、と思ったんですけどね。テストはですね、私でも中学校の時に、思い切ったことを書いたんですよ。人は何から、どのようにして進化しましたかっていうか、できましたかって、社会科の授業ですね。で、社会の授業に。人は、神様が作られた。出したんです。私の担任の先生、社会の先生に呼び出しくれまして、山本、来い。なんやこれ。で、半分、10点中、多分5点ぐらいもらったんですね。私のことは10点中10点なんですね。で、っていう話をこの前したら、私の子供たちが同じようなことしたんですよね、この前ね。もうびっくりしちゃって、もうちょっと知恵使えよって言いたくなったんだけど、ちょっと嬉しかった。ですね。でも、まあ、そんな風な、まあ、テストの受け方をしてましたけど、皆さんテスト、まあ、好き嫌いの話でしたけども、ね。先生、いますね、今日。来ますね、先生もね。何人かの先生がおられるので、ちょっとあまり大きな声で好き嫌い言えないんですけどね。でも、テストを受けないと、その先に進めないんですね。それ分かってますね、私たちも。ね、あるテストがあって、それを乗り越えないと、その次がないわけです。同じようなテストを何回も何回も受けなあかんわけですね。ああ、今日神様からチャレンジもらってるなと思ったら、逃げないでですね、そのテストを受けた方がいいんですね。じゃないと、毎年毎年同じところを通らされているわけになるわけです、ね。そしてその達成感を感じられないし、乗り越えた時の喜びも感じられない。その先にあるさらなる良さも感じられないわけですね。ジョージ・ミラーという祈りの人がいるんですが、この人がですね、こういうことを言っています。強い信仰を持つ最善の道は何かです、ね。それは大きな試練をしのぐことである。私は 激しい心の中に固く立つことによって信仰を学んだと言っているんですね。まあ、本当にこれは立派な方の文言だと思いますけれども、でも私たちも実を言うと、ああそんな風になれたらいいなっていう夢物語じゃなくて、私たちは聖霊によって実を言うと助けをいただいて、それに近づいていくことができて、また同じように乗り越えていくことができるんですね。神様の目から見たら、このアブラハムも私たちも実を言うと同じような存在として見ているわけです。神様の目から見たら、このアブラハムだけじゃなくて、ダビデや、また後に出てくるパウロとか、またペテロとか、いろんな信仰の人たちがいますが、その人たちと、この今日いる私たちは同じようにして見られているんですね。信じることできますでしょうか。いやいや、恐れ多いですよって思います、私も、実を言うと。思うんですけど、そうなんです。仕方ないんです。神様そうやって見てるからですね。だから感謝しましょう。そしたら私たちも同じように乗り越えていくことができるんですね。聖書の中に出てくる神に用いられた人というのは、例外なく神様の訓練を受けているんです。テストを受けているんです。この教会のここの人たちも、皆さんも例外なくテストを受けているんです。実は言うと。もう、イエス様信じますと言ったらですね、あ、私受けてたかなと思ったらもう受けてたりするんです。で、ああ今回テストやなと思う時もあるんですね。だから皆さん、ちょっと大変なことあってもね、安心していいんですよ。安心していいんです。それは私みんな同じようにそのテストを乗り越えてきたんですし、これからも乗り越えてさせていただくことができるですし、そしてまた兄弟姉妹と手を取り合って祈って協力し合って、そしてイエス様の神様の方向向いて歩んでいくことができるんですね。それが教会の素晴らしいところでもあります。訓練と一緒に脱出の道を備えてくださっていると聖書の御言葉にありますね。ですから今年1年、もし何かテストがあったとしても、もし何かぶつかるようなことがあったとしても、私たちは脱出の道があるんですね。振り返って見てみましょう。もし あのこと祈ったらまだ解決しないこと、でもあのことは解決したら、あ、脱出の道があったななんて思うことがあったりするんじゃないでしょうか、ね。さあ、私たちの人生はですね、この年さらに祝福されて飛躍していくときには、この訓練が、このテストが、神様からのものだな、そしてそれが喜びに変えられたり、また感謝に変えられていくときに、ますます私たちの人生がこう飛躍していくときだなと思います。また、この教会も、まあ、私たち個人もそうですけど、この教会自体もいろんなものにぶつかったときに、それが喜びになったり、また感謝になったり変えられていったときに、私たちは力をつけているな、神様によって力をつけられたなと思って、さらに力をつけて歩んでいくことになっているということです。皆さん、私たちはですね、神の国の人々なんです。今年実はですね、1月1日には神の国ということでですね、少しちょっと話させてもらったんです。ね、神の国はあなた方のただ中にあるのですという話をさせていただきました。皆さん、私たちはイエス・キリスト信者は神の国の国民なんですよ。だから恥じることもないし、臆することも本当はないんです。今年1年、主よ晴れで感謝しますと言って、堂々と歩んでいっていいんですよ。ちょっと今辛いことあるし、大変なことあるけど、でも今年1年、今日も1日、神様の国民として、神の国の人として歩んでいっていいんですよ。だから、その特権をもらってるんです。でそこに目を留めて、安心を、平安をいただきましょうよ。神様も私たちを神の国のものとして見てくださっているんですよ。私たちが勝手に神の国、私は神の国にしてああ言うてですね、言ってるだけじゃなくて、神様、お前たちは、あなたたちは神の国の人だなって。もう私たちが例えば、いや、そんなことないんですよ、神様なんて言ってでもね、弱い気持ちになったとしても、でも神様は、いや、イエス様、イエスキリスト信じてるだろう。 お前は神の国の人だよ、ね、そうやって言ってくださっているんですね。神様、今日ちょっと戻りますけども、創世記22編、2章のところですね、神様、アブラハムにですね、このように言いました、一節のところですね。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えたんですね。ここですね、神様、アブラハムにですね、アブラハムよって言ったんです。まあ、私、山本義武って言いますから、義武よ。よしたけって言われた感じです。そしたらアブラハムは、はい、ここにおりますって言ったって言うんです。この日本語の訳はですね、ちょっとですね、丁寧すぎるんです、ね。ここですね、ひねりという言葉を使っているんですが、これ実力なんですね。ここですって言ってる感じなんですよ。ね、アブラハムよ、ここですって、ね、もうすぐに言ってる感じなんです。ね、そうなんですよ。そうすると、ここにはですね、もうアブラハムの神様に対する問いかけに対して、もう即答している、もう急いで、ここです、ここって、まあ2回も言ってないですけど、ここですって言っているような感じなんですね。そして皆さんよく見ていただくと思うと、この22章はですね、アブラハムは、このひねりというここですというこの言葉しか使ってない場所なんです。自分の言葉言ってないんですよ。あと言ってるのはね、創世記の22の11、今日読んでいただきましたけども、アブラハムが手を伸ばして刀を取ってこう振りかざそうとしたときに、主の使いがね、アブラハムと言って、その時彼ははい、ここにおります、ね、この言葉しか言ってないんです。これどういうことから言えるでしょうか。これ自分の意見はあんまり言ってないんです。お前は今からアブラハムよって言ってて、はい、ここです。今からお前にイサクを連れて山に行きなさいって、そして捧げなさいって言われて殺しなさいっていうことですよ。そしたらそれは嫌でしょ、いや、そんな嫌ですわって私だったら言います、ね。でもそんなことは一言も言ってないんですよ。彼はずっとこの、はい、ここですの後、ずっと沈黙を守って、神様の声に従ったんですね。この後、神様はですね、どんな命令をしたか。二節、神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。何回も言ってるでしょ。あなたの子、あなたの愛している一人子イサク、ね。これ、実はヘブル語の言語の方なんですね。こんなふうに言ってるんです。あなたの息子、そしてその後、一人子、そしてその後、あなたの愛している子、それで最後にイサクって言ってるんです。で、向こうのね、ユダヤ人たちの人たちの、まあ、言い伝えの書物があるんですけども、そこにはこんな感じなんですよ。あなたの息子、捧げなさいって言ったら、いや、私には息子がイシュマエルとイサクと二人おりますって、ね。そして、じゃあ、あなたの一人子、捧げなさい。いや、あなたの一人子って言われても、母親にとってはそれぞれ一人子だから、イシュマエルとイサクと、それぞれが一人子です。じゃあ、あなたの愛している子、捧げなさい。いや、私はイシュマエルも愛してるし、イサクも愛してる。で、最後に、お前の愛する子、イサクのことだよ。まあ、こんな風な順番で、書かれていたりする書物もあるそうです。だんだん神様は、お前愛してる子おるやろ、呼びます。その一人を捧げなさいよ。だんだん迫ってくるんです。で最後に、お前の一番最愛の子、イサクを捧げなさい。というふうに言っているんです。神様は徐々にそうやって、私たちにも、迫りをかけてくるときあるかもしれませんね。今日皆さんにとってどうでしょうか。 体の大切なものを私に託するかい、ね、あなたはそれ握ってるけど、あなたの人生握ってるけど、その人生を私に委ねるかい、これだけはなかなか話せのですっていうものを、これだけは私のものじゃ、神様あなたのちょっとあなたが差し出しなさい言っても無理です。例えば私の時間であったりとか、ね、それとか私の大切な家族のことであったりとか、でもそれを捧げなさいって言った時に、いやこれだけは無理ですっていうものがあったら、神様はそれをチャレンジテストされるかもしれないです。もしくは信仰の領域ですね、私を本当に信じるかいっていう領域です。それをテストされているかもしれませんね。このテストには2つの意味があります。1つはアブラハムが愛する息子を捧げるかどうかということと、本当に大好きなんですよ、ものすごい大好きな息子を捧げるかどうかということです。でもう一つはアブラハム契約が成就するっていう、その一人子を捧げるかどうかということです。つまりこれどういうことかというと、アブラハムは神様からイサクから子孫が広がるよって言われてる、それを聞いてるわけですけども、そのイサクから子孫が広がるっていうのを聞いてるけども、そのイサクを捧げて殺しちゃうと子孫が広がらないわけでしょ、その約束は果たせないわけでしょ、それさえも捧げるのって2つのチャレンジがあったわけです。神様がそんな風にしてアブラハムに迫ったんですね。それに対してアブラハムは今日2つ目ですね、どのように答えたか、それは従順さです。私はここの箇所をこうお話する前に、今日先ほどの話なんですけども、今日メビックにですね、こうのゲームの時にいましたらですね、カルタで、聖書カルタで神経衰弱みたいなのをしたんですよ。楽しかったんですね。ね、皆さん、メビックの先生方も楽しかった。もう神経衰弱皆さん知ってますか？トランプバーって並べて同じマークが出たら自分もらえるってやつですよ、ね、それのカルタ版です、聖書の。でそれやってたんです。だから子供って結構難しいんですよ、大人でもわからなくなるんです。ていうか大人はね、いろいろこっち働くからもっとわからなくなるかもしれません。で子供たちですね、これだこれだってやっていくんですけど、私そこで一つの現象を八つ橋の前で発見したんですよね。それはですね、低学年、小さくなればなるほどですね、例えば、あーが出たと、あっていうのが、で、もう一つも出たら、このかーが出たと、ね、あー、かーさーって、あいうえを書きてるね、こっちめくったら、あーが出た、次が出たら、かーが出た、で、こう、あー間違ったって、じゃあ次の人がですね、今度、そういえばあの辺に蚊があったなと思ったら、この蚊じゃなくて先にこっちの蚊開くでしょ。でこっちの蚊開いて、あ、やっぱこれが蚊やったなと思ったらこっちの蚊開くじゃないですか。低学年になればなるほどですよ。アート蚊が開いて、ここに蚊あったなと思っててもまず真っ先にこの蚊開くんですよ。パッて言ってること分かります？先にね、さっき開いた蚊を開くんですよ。で、おいおいおいおい、それちゃうやろって言って、こっちから開いてからこっち開いた方がいいんじゃないって思うんだけど、もうね、もう蚊開きたい、ね、もうこの蚊開きたいんだって、これを開きたいって思ってるから、もう子供はファーってすぐ開いちゃうわけですよ。で、それをね、こっちからやってもね、何回やってもこっから開くの、もう他のカードでも真っ先にそこから開くんですよ。もう突進型ですよ。イノシシ同士かなと思ってですね、私がイノシシ同士だから子供もイノシシ、自分の息子のこと言ってるんですけどもね、まあそんな風にもなったわけですよ。面白いなと思ったんだけども、純粋だなと思ったんです。その時もうこれと思ったらそうだなって、ね、まっすぐなんですね。 まっすぐなんです。このまっすぐさっていうのが本当にあの後から知恵がついてきて、お寺になって知恵がついてくると先にこっちめくったりするんだろうなと思う。でもそれはある意味成長しているから嬉しいことなんだけども、皆さん大人になってくると知恵がつくことはいいこともありますけども、悪い知恵もあるんですよね。神様に従うのにはどういう知恵が必要でしょうかと思ったんです。ああ、神様に従うのには悪い知恵じゃなくてまっすぐな純真さが必要だなと思って。アブラハムはどうですか今日。アブラハムは神様捧げなさい言われて、はい、ここにおります言ってですね、ここですって言って、そしてそのまま従ってたんですね。彼らは約100キロの道のりを移動したんです。ほぼ3日間です。生き贄の場所が彼方に見えるんですよ。で、アブラハムは若い者たちに告げたんです。あなた方はロバと一緒にここに残ってなさい。私と子供はあそこに行って礼拝をして、何て言ったんでしょう、その後。あなた方のところに戻ってくる人なんです。戻ってくる人なんです。アブラハム、私は戻ってくるじゃないんですよ。私と子供は戻ってくるって言ったんです。ここにね、アブラハムは、捧げなさいって言っても、イサクが音を通して子孫が出る。イサクは必ず生きる。たとえ死んだとしても神様は復活させてくださるという、その復活信仰というのがあったと言われているところです。創世記の21章の12節には、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだって書いて、これをしっかりと彼は握ってたんですね。イサクはイサクとしてですよ、お父さんに連れられて、そして焚き火を背中に片付いてですよ、こう歩いていくわけですよ、テクテクテクテクと。自分がその上で焼かれるんですよ、焼かれようとして。皆さん、そうやって見るとイサクってあの何歳ぐらいからとね、テクテクテクテクテクと、私もこんな可愛い感じでこう歩いたりこう真似したりしますけど、8歳ぐらいかな、10歳ぐらいかなと思うんでしょ。違うんですよ。もう10代後半から、中にはね、30歳ぐらいになってたっていう説もあるんですよ。おっさんですよ。もういいおっさん、もう青年おっさん。アブラハム何歳かしてます、その時。100歳ぐらいになってるんですよ。100歳超えてるって言われてるんです。100歳のおじいちゃんと、20代から30代の若者が、この焚き火を背負ってですよ。そして、さあ今から、ね、こう、燃やされようとしているわけですよ。捧げられようとしているわけですよ。お父さん、そういえば、焚き火はあるけど、捧げ物の羊がないね。って、イサクは聞くんです。そしたら、ね、神様ご自身が全焼の生贄を備えてくださるんだ。あ、そっか、お父さん。頭で、カーって、そんな感じじゃないんですよ。ね、彼は、お父さんのその言葉をしっかりと信じてたわけです。ね、まさに、この十字架、このね、焚き火を背負って歩いている姿、今から自分が死に向かおうとしている姿というのは、しかも3日の道のりですね。十字架の、ね、イエス・キリストがこう十字架を担いで歩んでいく姿、それにリンクしていきます。ここはね、ですね、イエス・キリストの十字架の、まあ、予表ともなっているところなんですね。彼は、イサクはお父さんに歯向かってですよ。お父さん何すんねん。もうやめてやん、こんな縛りつけるのって言って、バーンとお父さんを倒してですね、逆にお父さんを破壊するにし、自分がお父さんをくぐってお父さんを滝の上に乗せて、お父さんを燃やすこともできたんですよ。でしょ？そうなんですよ。そんなことせんかったんですよ。それぐらい、父に対しての信頼があった。つまり、 お父さんが神様の言葉にちゃんと従っている普段の姿を見て、私はこの父のように歩んでいこう、この父と一緒に今歩んでいるならば私は大丈夫だ、ね、そんな父の信仰の姿を見てたわけです。神様への信仰というのをしっかりと認めてたんです。皆さん、信仰というのはですね、遺伝はしないですけど、でも証になるんです。その人が生きている姿は周りの人に影響を与えるんです。今日私たちがここで信仰の力をいただいて、そしてまた恵みいただいて、そして喜びいただいて、そして、平安をいただいていくならば、それは私だけのものじゃないんです。それは私たちの家族や私たちの友人知人や、今週出会う方々、今月出会う方々、今後私たちが巡り合う方々のためなんです。ですから自分だけのものじゃないんです、ね、余談がありますけれどもね、ユダヤの人に、ね、ここの箇所のはですね、ユダヤの人はですね、縛りっていうタイトルつけてるんですよ。縛りっていうタイトルです、この箇所。だから今日は縛りについて話しますというと、あ、もうアブラハムとイサクの話がなってすぐ分かるんですよ。縛るんです、ね、このイサクが縛られて、そして捧げられていく姿、そういった試練を通してですね、アブラハムもイサクも神の器へと変えられていくんです。常に訓練されていくんですね。訓練というと、これは私たちのマイナスがプラスになることだと思います。皆さん、お正月にですね、子供たちがお友達もらっている姿、お年玉もらっている姿を見てですね、羨ましいなと私は思いましたね。親ながらですね、でもそれは数が増え、ちょっとね、お父さんからもらってとかね、親からもらって、おじいちゃんおばあちゃんからもらって増えていくでしょ、ね、数増えるって皆さん嬉しくないですか。嬉しいでしょ。でもですね、ある学者がですね、人間のことを数字に、こんな数字のことに例えたんですよ。どんな数字かというと、それは人間というのはこうただ数字だけじゃなくて、その前についているプラスマイナスが大切だったんです。この数字はね、いくらでも増えたり減ったりするんですよ。でももしプラスの数字で、プラスがついてて数字が、あ、皆さんから言うとこっちがプラスか、プラスがあって数字が増えていけば嬉しいことですよ。でもマイナスだったら、この数字増えてったら悲惨じゃないですか。皆さん、お正月に子供たちもですね、はい、お年玉、ね、3000、はい、5000、大山取ってくるんですよ、ね、でおじさんに会うたびに子供たちを払ってかないで、もう子供たち悲惨ですよ ね。そんなことないですけど、でもいわゆる人生の中で私たちは数字ばっかり注目するんですけど、実際とその感じがプラスマイナスに目を留めるべきじゃないかというふうに言っているんです。伝道者の書にですね、こんな書いてあるんですよ。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増すものは悲しみを増すって書いてあるんです。人間の姿なんですから。でも、神様はどういう方かというと、この数字を増やそう減らそうじゃなくて、実を言うと、このあなたの人生のプラスかマイナスか、これを扱おうとするということです。あなたの人生は私たちの人生のマイナスになっているのをプラスにしてあげようよ、こういう方なんですよ、ね、アブラハムはそこにですね、従っていくときに彼は自分の息子を捧げないといけないというマイナスの出来事ですよ。でもそれが従ったときに彼はそれがプラスに変えられたんです。私たちも実を言うと、神様に従っていくようにプラスに変えられていくんです。今年1年ですね、ぜひこのプラスを味わっていただきたい。この1週間も、そしてまたこの人生の中で私たちの出来事がプラスに神様によって変えられていったんだ、この喜びを皆さんぜひ体験していただきたいんです。神様必ずそのようになさる方です。 今日3つ目、神様の答え、ね、振りかざして、そして殺そうとした。その時にあなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならないと言われました。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。アブラハム自身は神様を恐れてましたけれども、それは今まで頭だけでした。でもそれを経験として恐れるということを知ったんですね。なんて書いてあるか、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで捧げ、私に捧げた。そうすると角を藪に引っ掛けているですね、一頭の羊がいたんです。その羊がイサクの身代わりであることをアブラハムは認識したんです。お前その羊を代わりに捧げるよって神様は言ってないんですよ。そして捧げを殺そうとしたらストップって言って、お前の信仰分かったよって言った途端に近くにお羊があって、あ、それをアブラハムが見た時に、あ、これはイサクの代わりなんだなっていうのを分かったということですね。そしてその羊を自分の息子の代わりに伝承の生贄として生贄として捧げたんです。だからここが主の山に備えがあるっていうんですね。これはもう本当にイエス・キリストを表しています。私たちがですね、私たち自身を主に捧げているときに身代わりとなってくださったイエス様をそこに発見するんです。ですね。今日このアブラハムの話はこれ、このもっと話していくとですね、あと30分ぐらい続いちゃいますので、ここで終わりたいと思います。今日3つのことを皆さんに、確認し、皆さん自身に確認したいと思います。1つは信仰というのは神様の言葉に完全に従うということです。でもう1つは信仰は神様に、あのアブラハムがイサクを捧げて最高のものを捧げるということです。そしてもう一つ信仰というのは神様が与えてくださるものを待つということですね。そのアブラハムがそのように歩んでいるように、今週またこの年も皆さんと一緒にこの信仰の領域を味わいながら喜びを得ていきたいと思うんです。皆さん、この年、神様の国である、神の国民であることを本当に喜べる、ますますこの教会へと成長していきたいというふうに思います。お祈りをします。神様、この、今日はアブラハムがイサクを捧げた、その信仰から見ました。一人を抑えをしまずに渡した、捧げたアブラハム、まるで天のお父様、父なるお父様が、イエス様をその一人を私たちに渡してくださった、私たちのために捧げてくださったそのことと本当にリンクします。神様、どうか私たちがこのイエス様の十字架の愛を、このアブラハムの話を通しても私たちがさらに思いながら、ますます神の国のものとして神が共にいてくださり、全て備えてくださり、神様に私たちが捧げていくときに素晴らしい祝福が待っているということを味わい知っていくことができますように、神の国のものとして歩んでいくことができますように、この一面も導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では聖餐式を行いましょう。
まず、聖歌の206番、死人の音がも1節から4節まで賛美しましょう。
死人の音がも Oh, he is the one God.
られながら、主イエスキリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取って、そしてこれを裂いて弟子たちにお与えになりました。また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを行うようにと定められたものです。今日この聖餐に預かって、共にイエス様の十字架の御業を鑑賞していきましょう。それでは聖書の箇所を読みします。マタイの福音書26章の26節から28節までお読みします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して持ち、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。主イエスキリストを信じて告白して、イエスキリストの証人として、生きることを願っている方は、この聖餐にすべて招かれています。いずれの教会のメンバーの方であっても、同じ信仰を持っておられる方は、ぜひ、この聖餐に扱ってください。また、イエスキリストを救い主として、信じますと、また告白をされていない方は、一日も早く、信じてですね、一緒にこの聖餐に預かることができるようにとお呼びをさせていただきます。 それではご一緒にいただいていきましょう。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよ、パンを取り、感謝を捧げて待ち、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。今年も信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。共に感謝していただきましょう。短くお願いします。神様、この1年もイエス様と一緒に歩む喜びをさらに味わわせてくださり、そしてまたイエス様を感謝して、また褒めたたえながら、ますます私たちが素晴らしい人生と人生の道を歩んでいくことができますように、助け導いてください。主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
続けて5節6節を賛美しましょう。
懐かしい雲見うせの空は名もなく深まり、左様はその
それでは礼拝に感謝をして、献金の時にしたいと思います。献金袋が後ろから回りますので、用意のある方はどうぞお捧げください。レプター2枚賛美をしながら捧げていきます。
二人ばい捧げた貧しい宿目のように、今の私の持てる全部を惜しみなく捧げる。 十字架を投げて御前に行きます。今なのに味を出してあなたのために生きる。二人がいたさげた貧しい宿のように今の私の答え全部を欲しいなと考える。主人を見上げて見前に今の今の
献金の感謝の祈りを野次兄弟に導いてください。
はい、それではお祈りいたします。恵み深い天にいますお父様、2020年が始まりました。どうぞ主よ、この新しい年に越してまた先生の方からあなたの言葉をいただけること、この恵みを与えてくださったことを本当に感謝いたします。どうぞ2020年もどうぞ主よ、引き続きあなたの恵みに助かりますようにお祈りいたします。また主よ、本当に聖書の中では旧約聖書の中では本当に主を信じる者は末代までも栄えるということを書いてあります。どうぞ主よ、今日の箇所でもありますアブラハムのそこでもどうぞ主よ、アブラハムが信仰によってやはり文字通りに末代までも本当に今のイスラエルの民族を見れば分かる通りにどうぞ主よ、末代までも栄えております。どうぞまたパウロでは、パウロは言いました。信仰が希望に変わるということも言われました。どうぞ主よ、このアブラハムの信仰が、本当に主よ、捧げる遺作のことを、本当にあなたの目を通して、この遺作がどうなるか、本当に主よ、測った、見たときに、こうして祝福されました。本当に、パウロはまた違うところで、信仰によって義と認められたと書いてある通りです。どうぞ主よ、2020年、こうして我々、信じる我々が、こうして信仰によって、あなたから義として認められているということを本当に感謝しつつ、また歩ませてくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞ主よ、またパウロは本当にその信仰が深められるようにとも祈られました。どうぞ主よ、この2020年が、どうぞ主よ、さらに信仰を深め、本当に周りの人に、あふれた恵みとして、また突き放す花として、どうぞ主を立っていくことができますように、どうぞ導いてください。本当に、令和という時代に変わってから、いろいろなことが起きております。どうぞ主よ、そういった中で我々が信仰者として、やはりあなたの代わりを話す者として、こうして立っていくときに、どうぞ主よ、やはりあなたの変わらない言葉と恵みが、またその力と見業、力が、また見業が、こうして、この2000にこれからもこの令和を歩く一つ一つのことがあなたの代わりとして放っていき、どうぞ主よ、変わっていく時代でありますけれども、変わらないあなたの言葉によって、多くの人があなたを見続けるという、そういったことが起きており、どうぞ主よ、それがまたあなたの本当に証人として立っていく姿として、そして我々が使われていることを本当に、そういったことを思うときに、どうぞ主よ、一人一人、どうぞ我々自身、どうぞ使っていって、本当にしっかりと信仰の歩みを歩んで、最後まで歩んでいき、本当に多くの人があなたに、あなたを信じていくことができますように、どうぞ導いてください。よろしくお願いいたします。本当に、時代を見るときに、再臨が近くなったと、本当につくづく思いますけれども、どうぞ主よ、その時でも本当に我々は変わりなくあなたの愛を話し、こうして歩んでいき、本当に多くの人たちを
導いていくことができますように導いてください。力を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。多くの人が悩み苦しみ本当に、迷っておりますけれども、どうぞ主よ我々がそれを救う力を与えてくれ、あなたから与えられてますから、どうぞ主よそういう人たちをどうぞ導いていくことができますようによろしくお願いいたします。それどうぞ主よ、あなたの年においてこうして素晴らしいこういう御言葉を与えられたことを感謝し、皆によってお祈りいたします。アメン。
まあね、どうぞお聞きください。主の祈りを賛美してその後祝祷があります。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。私たちの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてとともに、またご家族の方々の上に、この年もまた、世の限りなく、あらんこと。アーメン。